紀藤君と山口先輩の
まちづくりラジオ。
6月15日土曜日、時刻は7時30分です。皆さんおはようございます。紀藤君こと紀藤亮太です。
山口先輩こと山口悟です。
この番組まちづくりラジオは、九州をはじめ全国でさまざまな実践を行っている皆さんをご紹介しながら、各地で持続可能な世の中を作っていくためのヒントを発信していきます。町や地域活動の作り手や担い手、そしてリスナーの皆さんを一つのコミュニティにつなげていく番組です。
はい、
番組前半は各地で頑張っているプレイヤーをゲストにお迎えする、誰がどこで何してるのコーナーです。今日は、JR 九州、事業開発本部開発部町創造担当の小池博輝さんをお迎えいたします。
はい、
そして後半はまちづくり大辞典と称しまして、ゲストとのお話の中で出てきたキーワードについて深掘りをしていきます。また番組ではリスナーの皆さんからまちづくりに関しての相談、そしてご質問などを受け付けております。メールでお寄せください。メールアドレスは 761@lovefm.co.jp です。どんなことでも構いませんので、お気軽にお寄せください。
はい、お待ちしてます。
まちづくりラジオ。この番組は、まちをもっと面白く、 JR 九州、いつもの朝と新しい明日を、西部ガスグループ、人に町に心地よく、高橋株式会社、建物をずっと健やかに、日本関西、ずっと先まで明るくしたい宮殿グループの提供でお送りします。
まちづくりラジオ。
まちづくりラジオ、改めまして紀藤君こと紀藤亮太です。
山口先輩こと山口悟です。
それではここからは、誰がどこで何してるのコーナーです。本日のゲストは、 JR 九州事業開発本部開発部まち創造担当の小池博輝さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いわゆる JR 九州さんということで、実はね、この番組もいろいろサポートしていただいてるんですが、まあね、JR 九州さんも鉄道会社なんで、何でしょうね、運転手なんですかっていうと違いますよね。
鉄道会社の人間ですけど、鉄道が全くダメで聞かれると多分そう、紀藤さんと山口さんの方が詳しい
かもしれない
ボロが出ちゃうんです
けど、で、まあ、今はですね、このまちづくりラジオのゲストとして来ていただいてるっていうことで、はい、例えば肩書き見るとね、まち創造担当、
はい、
これは具体的にこう、はい、この最近の仕事なんかこう分かりやすいのでいくと、どんな仕事なんですか？
そうですね、最近の仕事でいくとですね、はい、ちょうど1年前のに開業した、福岡でいくと、あの油山、
話題になってますね、
はい、ちょうど油山の入札案件だったんですけども、私ちょうど担当して、プロデュースして、油山福岡っていう名前で新しく、キャンプだけじゃなくていろいろと、グランピングであったり、この前も4月にラグジュアリーなちょっと宿泊施設を作ったりとかですね、
コワーキングとかあります
よね、コワーキングも作ったりとか、いろいろと新しい森のプロデュースをやったりとか、一番新しいところでいくと、先日あの結果発表が出たんですけど、九州大学の箱崎キャンパス跡地の、これから10年ぐらいおそらくかかる大きなビッグプロジェクトになりますけど、実はそこの担当もやっておりまして、やっておりましたというか現在進行形なんですけどね、はい、中心にやってましたね。
福岡にとってはすごいビッグプロジェクトですからね。
いや本当にね、大きな今さら地になってね、これから何か始まるぞという感じですが、はい、
そこもちょっと掘り下げたいんですが、その小池さんという、一人の、人間として、もともとJR 九州に入られて、今のお仕事はすごいだいぶ町創造担当イメージができましたけど、もともとそういう背景というか、そういうところに住んでいこうという、
僕出身が佐世保なんですけど、よくある田舎の人間が、田舎が嫌で都会に憧れて大学が東京行って、で都会に裏切られてまた九州に舞い戻ってきたっていう典型的なパターンなんですけど、九州の町づくりみたいなところにぼやっと、具体的なイメージは当時は学生の頃はなかったんですけど、九州なんか面白くしたいなっていうぼやっとしたイメージで、じゃあ九州をこうなんか全部こうフィールドに持ってる 企業でどこだろうと思った時に、本当に鉄道は全く興味なかったんですけども、うんうん、はい、まあ、まだ当時いろいろ今みたいな事業やってない時だったんですが、会社としては、うん、なんかまだいろんなことやれるんじゃないかなここはということで、なんか未知の可能性みたいなことを本当おぼろげになんか変に感じちゃって、うん、でたまたま拾っていただいたというような感じで、まあ、今に至って、で特に、うん、鉄道と非鉄道で行くと、僕はずっと非鉄道の仕事を、うんうん、はい、やってたんですけれども、実はアミプラザという、まあ、九州で各県庁所在地に、うんうんうん、商業施設を作ってるんですけど、実はその仕事、はい、開発と運営が長くて、まあ、福岡で JR 博多シティが2011年に開業したんですけど、その立ち上げから運営まで実はやってたりとか、はい、まあ、長崎とか鹿児島なんかも実は、そういった町づくりとして関わってました。はい、だから鉄道は逆に言うと本当に詳しくないんですが、うん、そういった意味で町づくりということをずっと携わってきた形ですね。
非鉄道って言い方があるんですね。
ね、すいませんね、今のでちょっとよくわからない人のためにちょっと質問したいんですけど、はいはい、要は鉄道会社なんだけど、うん、それ以外の開発をやるということは、うん、まあ、街が元気になることと鉄道の利用者が増えるということは、まあ、一体だよねって、そういうものなんですかね。
そうですね、JR 九州というのが実はね、鉄道、もう世の中のイメージとしては鉄道会社というのが一番強いと思うんですけども、実は全部 のグループも含めた売上ベースでいくとですね、う
ん、
鉄道の売上というのは実は3割
で、
鉄道以外の事業で7割を稼ぐということで、うん、これがおそらくもっともっ と、鉄道じゃない分野のいろんな事業をやってるんですが、そこが広がっていくと思います。でその中心になるのが今おっしゃったような、まあ、とはいえながら鉄道もやってるし、駅も各地にあると、でそういったこう相乗効果ができるような街づくりであったり、うんうん、で私がやってる今の仕事というのは それ以外でも、鉄道とか駅とかを離れた場所、さっきの油山なんかもまさにそうなんですけども、そこにとらわれない新しい事業フィールドとして九州を面白くする仕掛け、まあ、我々の今回のこれまでの経験とかネットワークとかを生かしてもっとチャレンジしていければということで、実は、その鉄道以外の、駅以外の、社有地以外のフィールドを今私のチームが町創造、まあ、開発部というところに町創造の部署を作って、
なるほど、
でそれをちょっと7年前に、部署を作らせていただいて、うん、で創造という言葉もちょっとあえて入れさせていただいて今に至っているということですね。はい、
じゃあもう本当にこう会社に入ってすぐにこんな風になったらいいな、九州のためにと思っていることを本当にこう今具体化体現をしていってるような、
そうですね、ありがたい話、そういうところに本当こうずっと携わらせていただいたので、もっともっとやれることたくさんあるんでしょうけれど、まあ、ベースは九州が楽しくワクワクなっていくような仕事ができればなということで、まあ、いろんなことにチャレンジしていってるような感じですね。
なるほど、ありがとうございます。はい、
なんか小池さんが JR に九州に入られたきっかけのところで、九州っていうキーワードをね、今も何度も言われてるんですけど、うん、実際九州っていう名前がつく団体とか会社とか、まあほらもともと自治体じゃないですから、ね、はい、九州っていうのは、はい、だからなんかそんなに多くない中で、やっぱり非常に JR 九州という企業の何かこう可能性みたいなものをなんか今聞きながらすごく感じました。
ね、ありがとうございます、う
ん、ありがとうございます。でじゃあその、まあ、もう一個のね、旧大跡地っていうのがちょっと私も気にはなるんですが、うん、まだまさにこれは現在進行形ですから、うん、あんまりこうね、こう表に出せるもの出せないものみんなあるんでしょうけど、うんうん、まあ、ちょっと小池さんの方から少しご紹介いただくと、今どんなプロジェクトになってるんでしょうか。
はい、まあ、今回大きな九州大学さんの箱崎キャンパス跡地っていうのが、広さに行くと28ヘクタール、うん、今回公募で対象になった面積で、まあ、とてつもない広さなんですけれども、まあ、福岡の人だったらイメージしていただくと、例えば博多駅からだとですね、ちょうど西中洲ぐらいまでの実は距離をぐーっと引っ張ったぐらいの実は長さが
だいぶ長い
あります。キャナルを飛び越えて西中洲ぐらいまでですね、ぐらいの実は大きな広さがあって、でまあ、そこが今回大学のキャンパス跡地ということで、もうほぼ更地になってはいるんですけれども、まあ全国の中でも国内でもこの更地からゼロベースから新しい街づくりをするということは全国でも最大規模というふうに今言われてまして、まあ、そこを、新しい、まあ、福岡市が、スマートシティを、ここで、掲げて、らっしゃるんですけども、まあ、そのを新しい未来の街づくりスマートシティというところを一つベースに置きながらも、まあ、我々がこう提案した中身というのが、箱崎というのはご存知のように1000年の箱崎宮を中心として1000年の歴史があって、大学自 体も100年の歴史があったという、その町の背景をきちっとインスパイアしてリスペクトして、それをこれから100年どうつなげていけるかっていうような、まあ、新しい未来の街づくりをチャレンジしていきたいなということで、まあ、いろんな要素を今回散りばめていくんですけれども、
ね、イメージがなかなかつかなさそうですけど、うん、やっぱこう山口さんどうですか、昨年先を考えるってどういうか、
街のスパンってやっぱそんなもんですよね、
う
ん、
そうですね、
まあ、それこそほら天神だってあのね、タヌキしか出ないようなところから100年、はい、今のような町に至るという、 そうですね、そのぐらいのスパンであって、はい、やはりそのぐらい自分たちが、死んだ後もどんどん続いていくようにって、多分そのぐらいのスパンですよね。
そうですね、我々がやっぱり話をしてるのはやっぱり今あの時代の中で、やっぱり環境問題とか、やっぱり CO2 削減だったりとかっていう、もう全世界的なベースとして今大きな動きがある渦中の中で、もちろんそういったところにも積極的に取り組んでいくんですけれども、まあ、そういったその社会課題をこうこの町でいろいろと解決をしていくような、そういった志とかその技術とか持ってる人たちと集まって、通常のやっぱり町づくりというだけじゃなくて、プラスアルファにそこで一緒にこう研究していったりとか、町の人たちと競争、まあ、僕は言葉としては競争を共に作るという、地域の方と企業と、それから行政、それから大学、まあ、産官学民、いろんな人たちが集まってこの箱崎の町を作っていくようなことをやっていきたいなというふうに思っています。で、まあ、その中にはいろいろとにぎわうような場所ももちろん作っていきますし、まあ、働く人たちが集まってくるような場所、あるいはスタートアップとかイノベーション、こういったことをやっぱり創発するような場所であったりとか、それから今度人づくり、まあ、インターナショナルスクールというところをですね、本格的にちょっと、箱崎の地、九州大学がいろんな人と地の集積で人づくりをやってきた、その思いを今度次の時代にそういった地の集積、学びの集積みたいな形で学び町というようなテーマでちょっと作っていきたいなということでも提案をしました。まあ、こういったのがいろんな要素がミックスされて、まあ、もちろん交流人口も増えて地域の方々も喜んでいただけるのは、まあ、そういった新しい町を、まあ、天神でも博多でもできない新しい町を作っていこうというふうに思ってます。
なんか今の最後の天神でも博多でもできない新しい町って僕すごくグッときたんですけど、うん、ある意味じゃあ東京でも大阪でもできない町みたいな見方もあると思うんですけど、うん、はい、やっぱり人口の規模だったりとか経済の中心って、ね、どうしても東京にありますが、うん、そういう中で九州とか博多福岡、うん、でまあ、そこで箱崎みたいな場所が小池さんの中でどうでしょう、どういうふうにこう描かれてるのかなっていうのもちょっと聞いてみたいな。
そうですね、まあ、天神博多に関してはもう天神ビッグバンだったり博多コネクティド、まあ、博多コネクティドも実は私ずっと携わってたんですけども、まあ、都市の再開発ということで、はい、都市部の新陳代謝が行われてるんですけども、それにがもちろん2つの都市核がこう成長していくっていうのは非常にやっぱり福岡市の大きな大戦略として、進んでるんですが、もう一つこの都市戦略の中に箱崎という新しくゼロベースで作る街の中で、まあ、天神博多だけの要素ではできない要素、例えばさっきの学校 の話であるとか、あるいは今回食をテーマにした少しこうアプローチをした、新しい切り口の実は商業ゾーンを作ったりということも実は考えています。まあ、食も飲食店を集めるだけではなくて、食の生産のところからそのサスティナブルというようなテーマですね、まあ、こういったものをその食にまつわる人を育てるとかですね、福岡の食が非常に今評価が高くて、いろんな人が福岡の食おいしいよねっていうのは、その、まあ、それが一つの大きな都市観光のコンテンツにもなっていくんだろうなというふうに言って、まあ、それをもう一つ深掘りした、食をテーマにしたようなものをやっていきたいと思ってます。まあ、そういうものを含めてやっていくのと、それと町っていうのはどうしてもやっぱそこに住んだり働いたりとかするんで、敷地のですね、大体今 40% ぐらいを緑化率で考えてまして、まあ、緑をずっとこう作っていって、
だいぶ大きいで広いですね。
ね、東京の明治神宮が100年経って明治神宮の森になったように、ね、はいはい、まあ、あそこまで行くかどうか分かりませんけども、こう一つ皆さんでこう町の森を作っていこうと、緑を作っていこうということで、まあ、そういった意味でも環境に優しい新しい未来都市のモデルを作っていきたいなというふうに思ってますね。
いや、なんかさらっと100年後の話をですよ、うん、さらっと言うんだけど、うん、 小池さんの頭の中がどういう構造になってるかよくわかんない。いつ考えてるんですか、100年後の話を。
あ、もちろん100年後ね、どうなってるか私もわからないし、今我々一緒にやってらっしゃるいろんな会社さんと一緒にやってるんですけども、もちろんわからないんですけれども、多分今、ね、時代のキーワードでサスティナブルって言葉があると思います。100年後にもきちっと生き続ける、残り続ける責任を持って、今の開発とかまちづくりが100年後にもちゃんとおかしなことしていないというのが、多分一つは大きなベースになっていくんじゃないかなと思ってて、それがさっきの緑だったり環境だったりというところにもつながるでしょうし、
そうですね、
なんかそういうことをちゃんと一つこう根っこに持った街づくりというのが、この福岡の都市部でもより今後求められてくるんだろうなというのは感じてますね。
なんかすごいですね、
うん、なんかね、これまでの町が持つその歴史や文脈という厚みを、はい、継承しつつ、でもまっさらから、理想的なものをこう作れるっていう意味においてはですね、非常にこう面白いというかですね、
いやもうでも大変なんだろうなって感じがするけど、でも楽しみですよ。
いろんな人に関わってもらいたいなと思いますね。我々だけではもちろん経験値もノウハウもないし、やっぱりそこにこう町に対して思いのある人とかですね、いろんなことをやっぱりチャレンジしていく方々と、なんかこういろいろと掛け算の町づくりをやっていきたいなと本当思いますね。
いや、僕もありがとうございます。もうなんかね、私もやっぱり九州っていう言葉も大事にしたいし、やっぱ最近やっぱ考えます、ね、我々がやってる街づくりっていうのは目先のものだけじゃないんじゃないかと、まあ、そういう意味で本当に今日小池さんの話すごく共感させていただきましたので、ちょっとじゃあこれを受けて我々も少しまた勉強していきたいなと思いましたね。
いや本当ですね、はい、線路沿いからね、よく見えてますから、ね、育つ姿を見ながらね、はい、ワクワクしていきたいと思います。
はい、はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
紀藤君と山口先輩の
まちづくりラジオ、
ここからはまちづくり大辞典のコーナーです。先ほどのゲストトークの中で出てきたキーワードについて深掘りをしていきたいんですが、
はい、
どうでしょうね、気になったワード。なんか僕は気になったのは、1000年ってことも言ってたけど、まあ、100年ぐらい先を見据えたまちづくりっておっしゃったのがすごい印象的なんですけど、
とてもいいですね。
まあでもね、あんまイメージできないし難しいんだろうなと思いつつ、どうなんでしょう、でも大事かなと思ったんですけど、我々どうやって100年後を見ていくべきなんでしょうね。
僕は思うんですけど、福岡に行って昔っていうとさ、結構菅原の道真こうあたりぐらいまで行ったりとかさ、元寇あたりまで行ったりしない？
なるほどなるほど。
で江戸時代って 200-300 年前だけどさ、結構最近の出来事だったりって思ったりする。
確かにありますね。
ありますよね、だからそういう目線で見た時に100年後って実はそんなに遠い未来でもないよなっていうふうに過去から考えると思えたりして。
そうですよね、
そういう目線で見ると、まあ、3代だよね、大体。
なるほど、100
年、ね、だから自分の、まあ、子供孫がそこでどういう暮らしをするのかっていう考えすると、100年って言うと長いけど、孫がっていうとちょっとイメージわからない。
まあ、確かに孫の顔はね、見れるんじゃないかなと思うし、さらにその先の孫みたいな言い方でいけばね、いやなんかやっぱりこう、これ日本だけに限らず世界中かもしれないけど、なんかもともと建物の作り方とか、町の作り方ってもっとこう自然素材で作られていたりとか、まあ、当時サステナブルって言葉は多分そんなにトピックではなかったにしろ、自然とそういう風に作られてきたけれども、やっぱその後の我々の生活ってやっぱ目の前のことなんかこう消費だったりだとか、大きくすることに目がいってしまい、なんかそういう概念で多分取っ払われてしまったものを、なんかやっぱここ最近やっぱもう一回反省してきちんと、で時にやっぱ過去から学ぶことってものすごくやっぱありますよね。
ありますね、でよく、まあ今の経済原理だと新しい方がいいっていう風になるけど、例えばエイジングって言葉があるよね、古くなればなるほど価値が上がっていく、でさっきもおっしゃってたけど、木を植えるっていうことはね、100年後の方が本当に自然の森みたいになっていくっていう、あれが建物だったり、まあ、インフラだったり、あるいは知とか学びって言ったけどね、そういうのもなんかこう時間が経てば経つほど豊かになっていくっていう、そういうことだしね。
こうね、なんか今の設計図の中で100年後の絵を描くとかではなく、なんか100年ぐらいのスパンで続いていくような仕組みだったり、そういう概念でまずスタート切っていこうみたいな、多分そういう、ね、なんか心の持ちようみたいなところが大きいのかなという気がしますけど ね、まあ、だからこそやっぱりなんかこう今日お話ですごくワクワクしたし、なんかやっぱそういう考え方ってやっぱ我々が日頃、ね、やってるいろんなプロジェクトでもちょっともうちょっとこう強めて考えていった方がいいんじゃないかなっていう気がしましたよね。
いや本当そうですよね、
いや良かったです、いい話でした、ありがとうございました。
ありがとうございます。
まちづくりラジオ。
今週のまちづくりラジオはいかがでしたでしょうか。本日は JR 九州事業開発本部開発部まち創造担当、小池弘輝さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
はい、
番組ではまちの相談室と称しまして、リスナーの皆さんからまちづくりに関しての相談ご質問などを受け付けております。メールアドレスは 761@lovefm.co.jp です。どんなことでも構いませんのでお気軽にお寄せください。そしてこの番組はポッドキャストでも配信しております。 LOVEFM のホームページもしくはラジオクラウドからぜひぜひチェックしてください。今週もお付き合いありがとうございました。お相手は紀藤君こと紀藤亮太、そして
山口先輩こと山口悟でした。
また来週お会いしましょう。
さよなら。
まちづくりラジオ。この番組はまちをもっと面白く JR 九州、いつもの朝と新しい明日を、サイブガスグループ、人にまちに心地よく高橋株式会社、建物をずっと健やかに日本関西、ずっと先まで明るくしたい宮殿グループの提供でお送りしました。